皆さん、こんばんは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわるお話をダイアリー結婚相談所の二人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのチャイです。
笠間ふみです。
はい、じゃあ今日もダイアリー婚活ラジオ始めていきましょう。
はい。
じゃあ僕は今日話したいことがあるんですけど、結婚を考えている年頃の男女の皆さんはですね、多くの人はですね、落ち着いたら結婚しようと思っているって言うんですよ。
はい、そうですね。
はい。もちろん結婚しないわけじゃないと。したくないわけでもないけど、今じゃない。で、なんで今じゃないのって言ったら、今ちょっと仕事も忙しいし、まだやりたいこともいっぱいあるし、だからちょっとまあ、すごく時間もないから、落ち着いたら結婚しようと思ってるんですよ。っていう人いっぱいいるんですよ。これについての話ですね。
興味深いですね。
はい。はい。どうですか？落ち着いたら結婚しようと思っている男女諸君に対して、ふみふみはどう思ってますか？
いや、落ち着かないから人生って思いますよ、私。
ああ、なるほどね。ふみふみは、そういう感じでなんか常に最前線って感じね。
ほら、コロナで仕事がなくなっちゃって、なんかね、もう強制的に暇とかは今ありますけど、基本的に仕事してて本当に落ち着くとかないと思うんですよね、死ぬまで基本的には。
確かにそう思いますね。
う、
一生懸命仕事してる限り、新しいことはね、新しい挑戦を続けていくわけだからね。
あ、そうそうそう、
そうで、やっぱりね、ちょっと僕が今日思うのはね、落ち着いたら結婚しようって思ってる時が多分ベストタイミングだね。結婚の。
ベスト？
絶対そこがベストタイミングだと僕は思います。
なるほど。
なんかね、落ち着いたら結婚しようと思ってる時って、やっぱね、仕事頑張ってる時なんですよ。あとやりたいこと。やりたいこと頑張ってる、仕事頑張ってる人は輝いてるんですよ。
はいはい、
で、その時旬なんです。
わかる。
で、それが落ち着いたら、もう、なんか一段落しちゃってるんですよ。だから、一分の一番の輝きオーラが、ちょっと、旬としてる状態から、結婚市場に参入しようとしても、あれ？ちょっと違うな。あれ？やばいな。あれ？あれ？あれ？みたいな、後手になるんです。全体的に。
めっちゃわかる。
そう。だから、なんか自分が落ち着いたら結婚しようと思ってる人って、基本輝いてるから。
すごい。
その輝いてる時にベストパートナー見つけるんじゃないっすかって話。あと、もう一個あるのは、バンドマンとか芸人とかが売れたら結婚しようみたいな。
はいはい。
まあそういうの、もしかしたら音楽家のね、ふみふみとかだったら話、なんか近いものがあるのかもしれないけど、わかるのがあるのかもしれないけど、売れたら結婚しようとか、もうちょっと貯蓄が出たら結婚しようとか、なんかわかんないよ。いろんな人、それぞれあると思うんだけど、俺はそれについても反対で、なんかね、一番大変な時期を一緒にいる人と結婚しろって思うね。
ああ、なるほど。
なんとかしたから結婚するとか、確かにね、自分今経済的にまだまだだから、ちょっと結婚とか責任あることできねえとか思ってるのは、いいことだよ。わかるよ。でもね、そうじゃないんだよ。今一番近くにいる人、まあ、もしお付き合いしてる人がいるんだったら、絶対その大変な時にとか、売れてない時に一緒にいる人が、もうマジでかけがえのない人だし、なんか別にそれはお付き合いしてなくても、そういう時にそばでいつも いてくれる友達とか、そういう状態の自分と出会ってくれて話が弾む人とか、その状態の自分を受け入れてくれる人がずっといられる人なの。
それ間違いないわ。
間違いないでしょ。
本当にそう思いますね。
僕も自分が結婚した時は、俺の生涯の中で、僕が社会人になってから、最も収入が少ない時に出会った人と結婚してる。それこそ、ね、フリーランスで、ね、定職辞めて、もう本当に明日も知らぬ、のらりくらりと自分のペースで仕事をしながら、アルバイトとかもちょっとしながら食いつないでいくような人生で、で、そこから先も就職するつもりもなければ、もう本当に不安定な極みみたいな状態の時に一緒にいてくれた、まあ今の奥さんなんだけど、出会ったのね。で、その時ってなんかもう全然未来とか描けないし、変な話が結婚なんかできるわけないよね。その時だってだから結婚したくてもなんかちょっと不安だったもん、俺も。
ああ、そうなんだ。
だって収入ないし、俺もないし、奥さんも収入ないし、どうするって状態だよ。二人とももう学生みたいにお金ないから、いい年くらいで。 でもね、その時になんか俺は良かったのは、まあ、俺のケースはちょっと特殊かもしれないけど、うん、なんか自分が安定した職業とかそういったものについてない自分と一緒にいてくれるとか、うん、その状態の自分を好きになってくれてるって付き合ってくれてるっていう人が、うん、なんかすごく自分の中でねかけがえのないことだったんだよね。その時出会えたことが本当に良かったと思ってんだよね俺は、
うんうん、
そう、う
ん
うん、で結局僕は結婚するのことを機に、まあ、就職したんだけど、それはやっぱり結婚があったから就職しようと思って就職したんだけど、
うん、
うん、だからそれってなんていうかな、まあほぼ同時ぐらいでね、結婚を決意してで就職して、そこからまあちゃんと仕事するってのも変だけど、まあ毎日仕事行くような生活になり、奥さんと一緒に生活を今してるけど、
うんうん、
なんか落ち着いたら結婚しようと思ってたんじゃなくて、結婚するために落ち着いたみたいな感じ俺の場合は。
ああ、なるほど。え、2年ぐらい付き合ってたんでしたっけ？
そうだね。2年弱、2年ぐらいかな。
うん。うん、その、結婚しようって思った決め手ってあったんですか？
ああ、これはね、大きなドーンって決め手はなくて、
うん。
なんか、些細なことが重なっていく感じ。
へえ。
なんて言えばいいのかな。なんか、ここが好きだ、ズキューンみたいなものではなくて、僕はなんか、うちの奥さんはなんか、もう大好き大好き大好きって追い求めてたタイプ、そういう恋愛をずっとしてきたんだけど、そういう感じの人じゃなかったの、うん、うちの奥さんは。
うんうん。
どっちかっていうとなんか、いつも一緒にいるけど、奥さんがいる時といない時と、その空気が変わらないというか、なんて言えばいいのかな。それすごいね。いや、でもなんか、意味がないって言いたいんじゃなくて、なんか自分が、すごく自然でいられるっていうことかな。
うんうんうん、でもね、うん、その自然体でいられるって結婚で一番大事なことじゃないですか。
そうだから、なんか俺は奥さんの嫌なところが一個もない状態なの、うん、今でも。
それすごいですよね。
そうだからね、まあそういうケース珍しいかもしれないけど、めちゃくちゃ好きな人を探すんじゃなくて、うん、嫌なことが少ない人と結婚した方がいいと思うよ。
あ、それはそうだと思います、本当に。
絶対そう思うよ。あのね、嫌なことがだから僕はね、好き、よくね、うん、あのさ、趣味が一緒の人と結婚して、趣味が、あの、なんか、例えば結婚するときってお付き合いするときってさ、同じ趣味だとかで盛り上がるじゃん。うん、イエーイとか楽しもうとかになるじゃん、
はいはい
で。そういう人と結婚したり、毎日楽しんでとか価値観合うねとかあるじゃん。
うん、
でも、うん、好きなことは別に自分一人でもやるから、好きなんだ。
それ、わかる。めっちゃそれ思います、私も。
結婚してからでも一人でやってればいいんだし、一人でできるし、友達いるから、好きなこと同士の友達。
そうそうそうそう。
大事なことは、嫌いなところっていうものが容認できる範囲なのか、範囲じゃないのかと思うんだよな。
うんうんうんうん。
で、奥さんのとか、その旦那さんの嫌なところがあるとして、その嫌なところが耐えられないものなのか、それとも、まあ仕方ないなってちょっと受け入れられる範囲なのかが一番重要で。
うん。
それが別になんか嫌なところがそんなにないとか、もしくはそんなになんていうか致命的でないなら、かなりありだと思うんだよね、うん、
そうだから、なんか婚活ってやっぱり恋愛とね、うん、違うって話前もしたけど、
うん
うん、やっぱり一緒に暮らしていくっていう中で愛情とかをね、うん、関係性を一緒に育てていく間からだから、
うん、
熱烈に大好きじゃなくても2人で愛を育てていく感じ、
そう、
うん、だからね、その嫌なとこがない方がいいですよね。別に嫌なとこないなーって。
嫌なとこがなければプラス得点いらないんです。マイナスがなければいいんです。
うん、うん、うん。だからその嫌なところっていうのが多分人それぞれ違うから、
そうそうそうそうそう。
自分が何が絶対に嫌なのかとかを自分で分かっとく必要はありますよね。
分かっておく必要あるし、そう、そういうことについてはちょっと敏感であるべきだけど、うん、基本的にはね、一緒にいればね、なんかやっぱりしてもらってあったりとか、うん、してあげたりとかする中で仲良くなっていくから、嫌な人じゃなきゃ。
うん、
だから、そういう意味ではね、うん、嫌いじゃないとか、ちょっと嫌なところがないっていう人がもし見つけたなら、うん、絶対ありだと思うな。
私ね、結婚するまで知らなかった夫の嫌なとこあったけど、
うん、うん、うんうん。
結婚してから発覚した嫌なところ、
うん、
っていうのがあったんだけど、でもやっぱもう結婚しちゃったしって感じで、うん、なんか思ってるうちに慣れた。
そのあ、でもそれも真実だと思う。
うん。
リアルな声。
そう。 最初ちょっと喧嘩とかしてて、その嫌なところに対してね、もうなんでそんなんなのとか思ったけど、最終的にはやっぱり他人だから、私がここで夫を叱りつけてでもなんかどっちにも利益じゃないし、別にまあ一回死なないしみたいな感じで結構気にしなくなったことがいっぱいある。
なるほどね。
そう、
でもなんか最終的に他人だって思うとすごい感謝のしかないよね。だって他人なのにさ、料理作ってくれたりさ、他人なのに俺ん家掃除してくれたりさ、他人なのにさ家にお金入れてくれたりさ、めちゃくちゃいい人じゃねって俺すごいいつも思ってる。
私もそれ思う。
思うよね。だってありえなくない？だってえ、
そうそうそう、他
人なのにあマジで家のお金入れてくれるんですかって思うでしょ旦那さんに。
思う思う思う
思うよね。
そう
そう、それはありえないじゃんそんな、
うん、そうそう、気の合わないところもあるけど他人だからしょうがない、うん、本当に。
そうだから俺いつも言ってんもん、うちの奥さんに、はい、ありがとうね俺ん家掃除してくれてい
い人
本当ありがとう俺ん家掃除してくれて本当ありがとうめっちゃ助かるって言ったら、うちの奥さんがまあ私ん家でもあるけどねっていう、
うんうんうん、まあまあそうなんだけどねうんそうそう。
あとはね、俺が一番ね結婚してからすごい感じたのは、
うん、
嫌な家事が被らないってことがめちゃくちゃ大事だなと思ってる。
ほう、なるほど、うんうん。
なんか家の中で自分が好きなことは勝手にやってればいいんで、家の家事とかやりたいことがある人はね、
うん、
それはいいんです。でも嫌いな家事があるんですよ、誰人も。これはやりたくない、これだけはちょっと嫌だなとか、これがやや苦手だなっていう家事が、
うんうんうん、
俺は風呂洗いができないんです。
できないってことあるんですか？
風呂洗うのが嫌なの、俺は風呂洗うのがとにかく嫌なの。
へぇ
ー。そう。俺は濡れたくないの。
へぇー、
うん。
うんうん
うん。それで、うちの奥さんは比較的濡れに強い。
水に強いんだ。
そう。だから、うちの奥さんは、うん、まあ、俺があんまり風呂掃除が嫌だって言うんだったら、じゃあ、しょうがないから、風呂掃除は私がやるよって書いて、奥さんが比較的やりたくない家事、例えば洗濯って奥さんあんまり好きじゃない、
うんうん、
俺は実は洗濯は全く苦にならない。だから朝一番で俺が洗濯機回して、まあちょっと仕事の都合でちょっとギリギリになっちゃうので干せない時あるんだけど、できるだけ俺が干して、まあ家出るようにするんだけど、
うん、
そうすると奥さん的にはすげえやりたくない家事やってくれて本当ありがとうって感じだし、俺的には風呂洗ってくれるなんてマジ神だなって感じだし、なんかいや一番嫌だ一番自分がやりたくないと思ってるの相手がやってくれるからめっちゃ感謝で、これが被っちゃうと、
うん、
なんかどっちがやるみたいな辛くなっちゃうのね。
なるほど、うんうん、
これが被らないはもうね本当にすごいことで、
あでも大事かもしれないですねそれ。
めちゃくちゃ大事、一番やりたくないこと。でうち唯一被ったのが食器洗いなの、
うんうん、
俺は濡れたくないからね。で奥さんはちょっとやっぱりめんどくさいし大変だっていう、うん、うちは食器めっちゃ使うの、例えば買ってきた弁当とかでもわざわざ盛る人なのうちは、
うんうんうんうん、
そういうなんか美学みたいなのがあって、食器は結構ちゃんと使いたい、うん。でも洗うのはやっぱちょっとめんどくさいねってなって、
うん、
で、そこはもうだからあれですよ、食洗機を購入することによって解決です、うん、現代文明の利器によって、うんうん。
いや、そのね、便利家電はね、めちゃくちゃおすすめされてますよ、相談所界隈でも。
もう絶対に買うべきだね、
うん。うん、やっぱ最近ほら、どうしても家事の分担をしてくれる相手じゃないと嫌だっていうのが増えてるから、
うん。
うんうん、だけど頼れるものは全部頼りましょうって、その2人の
当たり前よ当たり前もん、
うん、そうだから便利家電、食器洗浄機とか、あのほら乾燥するタイプのもう洗濯機、
ドラム式でしょ、
うん、あそうそうそれ、あとルンバとかね、
もう全部ありますうち
素晴らしい。
俺は結婚するときに家具は全部中古で金かける必要がない、
うん、
でも家電は全部最新っていうのが私のポリシーで、うちの奥さんは、うんうん、奥さんも俺もそんなにお金がない方だったからかなりそれについて反対で、うん、まあちょっと自分で頑張るからいいよって言ってたけど、いやいやいや家電は絶対に最新だって言って、
うん、
全部最新のいい、そういうなんていうかちゃんとした便利物買ってめちゃくちゃ感謝されてるから、
うん、いや絶対そうでしょ。しかも特にね今赤ちゃん生まれたら本当忙しいから、
うん、
もうそういうね食器洗浄機とかねあった方が絶対いいしね。
絶対だよマジで絶対だよ、うん、本当にねもう考えられないよそれ以前の生活は
そう、うん、だからね家事の分担でねすごい男女がね、うん、 こう争ってるのとか見るけど、うん、そうやってうまいことね2人ともやらずにできるっていう道を探せばいいんですよね。
あ、まあそれがうまくいけばいいけどね。なんか風呂掃除なんかどうすることもできないから悩んじゃうよね。だから風呂掃除俺はもうできないし、うちの奥さんができなかったら誰もできない。で俺はね、極論言うと洗わなくていいって言ったの奥さんに。ただ奥さんがすっごい、いや本当それ嫌だって言って、そっちの方が嫌だってなって洗ってくれることになったんだけど、
うんうん
うん、もうだからそれぐらい嫌なの風呂掃除。
え、でもチャイさんってほら濡れに弱いけど赤ちゃんお風呂に入れるのは大丈夫なんだ。
あ、全然大丈夫だよ、あれはもう全然大丈夫。
なんでだろう、濡れるじゃんそれも。
まあしょうがないよ、だって濡れるものじゃん風呂は。風呂掃除はさ、なんか嫌じゃん、ジャピジャピなんか飛んでくる感じとか。
いや私全然濡れに強いから全然大丈夫。
濡れに強いタイプなのいるな。
雨とかにも濡れたくないってこと？
濡れたくないよ。だから俺は大学の時は雨降った日は行かなかったよ。だからそれで、そうそう、だから雨降った日があまりにも多いとちょっと単位大丈夫かなみたいな不安になったもん。雨降ったら行かないっていう決めてたよ。いや無理だよ、外雨降ってるのに、なんで雨降ってるの出なきゃいけない
の。いやほら私もシャイさんの奥さんも北陸出身だから、うん、1年の半分以上雨だから、
うん、ああもうそんなの本当に無理だね。
うん、だから濡れに強い可能性ありますよ我々。濡れるもん。
そっか俺結構苦手だな、うん、まあでもどっかのタイミングで覚悟してもちろんそれができないわけじゃなくてやるけど、
うんうんうん、
でもどっちかっていうと避けたいっすね。
なるほどね。まあでもね、うん、それがやっぱこう補い合ってる関係だから
よかった。あ、そうそうそうそう、だからね、好きなものが重なるとかよりも嫌いなものが重ならないが大事ってこと俺が言いたい。
そうですね。あ、うん、そっか。でもなんかうちあんまり深く考えたことなかったですねそういうこと。
俺はなんかもう結婚してからすっすごい助かってんだよね正直。それで
自分の苦手 やんなくていいからね、自分の嫌なこと、
自分の苦手をそうやらないで相手が助けてくれるっていう関係がなんか俺だけ助けられてるようで奥さんも助けてもらってる状態になってるらしくて、
うんうんうんうん、
それはだからなんかデコボコしてるし、お互いだからなんか好きなもの嫌いなものってあん全然合わないのに、なんかその噛み合い方がかなり噛みかかってて、うん、めっちゃ快適みたいになっちゃって、
うん、素晴らしいですね。
そうなんですよ。でもなんかそれが多分付き合ってる時に空気みたいな感じだったんだと思う。だから結局自分がそのままでいて無理しなくて済んだから、うん、なんかめっちゃ好きっていうのはなかったけど、うんうん、めっちゃ嫌とか居心地悪いとかがなんかすごく少なかったんだよね。
うんうんうんうん、うん、
でもそういうことなんだと思うの。
それでも一番ね、一緒に暮らしていくってことを考えたら大切ですよね。
そう、だから結婚前は正直全然わかんなかったよ。その家事が被る被らないとか、あとはなんかその後喧嘩するしないとかも含めてね、
うんうん、
でもやっぱ付き合ってる時に嫌いポイントが少なかったっていうことが多分すごく評価すべきことだったんじゃないかなって今は思う。
うんうんうん。え、結婚前とか結婚後も全然喧嘩しないんでしょチャイさんのとこって。
はあ、うちね喧嘩したこと多分本当にないと思うな。
それはすごいわ、うん。
俺でもね、もともとはね、めちゃくちゃ喧嘩するタイプなのね、もともと。わがままだし、口が立つし、ムカつきやすいから、だから今まで付き合った人とは多分絶対すごい喧嘩したし、一番ひどい時は本当に口論になることいっぱいあったんだよね、昔のことが。うんうん、あとは、まあ、変な話だけど、俺、母親とは毎回喧嘩してるから、未だに。
毎回って、会うたびに。
うちの奥さんがヒヤヒヤするぐらい喧嘩になる時あるから今でも。
あーすごい
わ。うちの奥さんはだからなんかもう俺んちのコミュニケーションなんだと、最初はもうヒヤヒヤドキドキずっとしたらしいけど、そういうコミュニケーションをする人たちなんだって今は思ってるとか言って、うん、俺がムカついちゃって、うちの奥さん、うん、お母さんがなんか いけないわけじゃなくて、俺が多分ムカつきやすいのね多分。
うんうんうんうん、
頭に来やすいタイプなんだと思ってんだけど、短期だと思ってんだけど、うんうん、だからすごく頭に来ちゃうんだよね、
うん、うんうん
うん、そう。でも俺は奥さんと全くそれないんだよね。
それすごいですよね。だから空気っていうのが本当にそういうことなんだろうなって。
そうなんだよねそういう、だからなんかそういう人がいいと思うよ。なんか熱烈に好きになるとか、こういうところが胸キュンなんだよねとかじゃなくて、なんかいるかいないかわかんないけど、うんうん、なんか一緒にいられる、ずっといられるみたいな人が俺多分一番当たりなんじゃないかって自分が結婚してすごくそう思う。
うんうん。別にそれで奥さんも我慢してるわけじゃないんですもんね。
まあ奥さんが全て真実を話してくれてればね。それもういつも不安になって聞いちゃ 嫌なことは言っていいんだよとか、大丈夫とか、特に結婚1年目はもう毎日のように聞いてた。だって全然怒んないから。で、俺のね、過去のデータによると、女子はこういうことしたら怒るとか、女子はある程度の段階で切れるとかいうのが蓄積されたデータがあって、それに対して奥さん全く怒らないから、めちゃくちゃ抱え込んでるか、それが本当に俺が今まで見たことがないタイプの女子なのかのどっちかがずっと分かんなくて、最初の1年ぐらい、結婚して1年目ぐらいがずっと不安だった。なんか分かんなすぎて、うん。なんでこんなに怒んないでずっといられるのかな、うんうん、
すごい。当たり。ラッキーですね。
うん。でもその当たりを引くためのコツが僕はさっき言ったことだと思うから、だから、
うんうん、
なんかね、そういう人を探した方がいいよっていう話だと、さっきの話戻るけど、落ち着いたら結婚しようって思って、うん、なんか結構そのタイミングで婚活始めるんじゃなくて、落ち着かない日々をうまくやりくりする仲間として婚活するっていうのが、うん、多分子供生まれた後とか、お互いが仕事して忙しいことが重なる時とか、うん、ずっとさっきのさ、ふみふみもずっと落ち着かないからっていうのと一緒で、
うん、
なんかね、
うん、
大変な時期って夫婦でずっとある、よくあるの。
うんうんうんうん、
うちの奥さんの仕事がめっちゃピークになるときと俺の仕事のピークになるのが重なるときなんか今でも本当にあるし、もっと言ったらそこに子育てまで今来るから。
うんうんうん。
だから落ち着かないなんてしょっちゅうあんの。
いや、そうですよ。本当に。
そう、うん。でもその落ち着かない日々の中で付き合って、落ち着かない日々の中で婚活して、その中でやりくりした仲間だから乗り越えられんじゃん。だから落ち着かない今が、あなたが今一番輝いてるときだし、落ち着かない今を一緒に生きる人が、うん、一緒にこれから先の人生の困難な忙しい日を乗り越えられる人だし、その時に空気みたいにいてくれるだけで大丈夫な人、うん、いてくれて何にも害がないというか、乱れない人が、うんうん、多分俺は一番結婚すべき人だと思う。
そうですね。だってね、余裕ない姿を見せられる相手じゃないと無理ですよね。
うん、
うん、なんかこの間夫とねスペースやってた時も話してたんですけど、
うん
うん、私と出会って、うん、結婚してさらに結婚式あげるまでの時期って、うん、夫めちゃくちゃ忙しかったんですよ。もう超
繁忙期、
一番忙しくってみたいな時期だったんですね。でよくそんな時期に婚活したねって言ったら、え、うん、仕事忙しくても婚活は別の話でしょって言ってて、
うん、
なんかもうむしろ夫の場合は仕事があまりにも忙しかったけど婚活で息抜きしてたって言ってましたもん。
ああ、なるほどね。
うん。でも結婚する気持ちがあるんだったら、やっぱ一日でもね、早い方がいいってね、業界でも言われてるので。
いや、絶対そうだよ。これはね、うん、絶対そう。思い出の数が増えるから、
うんうん。
うん、早くの方がいい。早い方が、一緒にいる時間が長くなる方が、なんかね、関係としては深まるし、なんかかけがえのない日々が重なっていくんだよ。やっぱ1年、うんうん、2年ってその重なっていく感じがすごいいいんだよね、
うん、
でそれがなんかうまくいく年いかない年もしかしたらあるのかもわかんないけど、うんうん、うちの奥さんと通れの間であるかもしれないんだけど、うん、でもそういったことを一緒にずっとやってくれるパートナーっていうのがやっぱね、そのドラマを始められるってことが大事なんだよね。早く
うん、うん、ドラマをね、
うん、うん、そう
だけどね、結局、いや本当になんか人生何があるか分かんないから、うん、絶対に落ち着くとか、そうそうそう、今より楽になるとか絶対ないから、基本的に、うん、しかもこんななんか変な、ね、コロナとかね、うん、始まったりとかして、うん、もうわけ分からない時代になってきて、うん、全然先の見通しなんてねつかないから、落ち着いたら給料が安定したらとか思ってるうちに、あっという間にね、おじいちゃんおばあちゃんになっちゃうと思う。私は、
いや俺はすごいそう思う。だからやっぱりなんかね、落ち着いたらじゃなくて、用意ができたステージじゃなくて、そのステージに向かう過程が一番面白いドラマなんだよね。
うんうん
うん、そこを一緒に生きた方がいいよ。
確かに、うん、しかも本
当落ち着くなんて本当に縁側でお茶飲むぐらいだよ、うん、もう最終的な感じでそれを落ち着いたと言うんだよ。その時に忙しかった日々を一緒に過ごした仲間じゃないと。
いやだけどね、なんだかんだ老人も忙しいみたいからね、見てると、うん、親とか見てると、縁側でお茶とか飲んでないわ、うん、もううちの70いくつの親とかも。
あ、そうか、うん、
そう、だからずっと忙しいの、人は。
なるほどね、
うん、と思います。
そうだね、まあ、だから落ち着いたら結婚しようということじゃなくて、結婚するなら今でしょって話ですね。
ですね、したいと思ってるんだったら今すぐ動き始めた方が
対に。そうだね。結婚したいと思ってるならそうだね。本当にそう思うな。うん、いずれって思ってるなら今した方がいいかなっていう話だね、今日。
うん。
はい。というのが今日の話ですかね。落ち着いたら結婚しようっていう、うん、今がベストタイミングですよっていう話でした。
うん。
はい、はい。ダイアリー結婚相談所ですね。皆さんメールアドレスの方にコンタクトアットマークダイアリー結婚 .com の方にお便り欲しいんですけども、ただですね、最近聞きました。なんかお便りをするのはハードルが高いと。
ああ、うんうんうん。
いうことで、まあ、感想お便り確かにそうかなと思いますので、例えばツイッターなんかで、ハッシュタグダイアリー結婚、ダイアリー婚活ラジオみたいので流してくれたりとかだけでちょっと感想を言ってくるだけでもちょっと励みになりますし、あと本当に婚活考えてる人はですね、この度ですね、実はですね、ダイアリー結婚相談所の公式 LINE をですね、作ったんですよ。
はい。
で、この公式 LINE の方の QR コードがホームページの方に載ってますので、ぜひですね、ちょっと結婚に興味があるとか、結婚相談所の話聞いてみたい、ちょっとした質問してみたいっていう人は、この公式 LINE の方に登録をしてもらうと、私たちの方とかから、まあ、ちょっとお得な情報を流したりとか、もしくは、ちょっとした質問なんか全然答えるから、そこで。もう、オンライン婚活相談はもう LINE で、マジでやるんで、もちろん無料相談でやるんで、なんていうのかな、もちろん、俺らもこれ仕事としてやってるとこあるんだけど、それ以上にやっぱり皆さんの力になりたいし、結婚に関わりたいって思いが本当に本当なので、気軽に登録して気軽に相談してほしいです。
はい。
何かできることがあれば、ね、うん、全力でやりたいと思ってますので。
うん。いいと思います。
はい。では、そういう形でまた皆さんごきげんよう。さようなら。
さようなら。